すべての国の福音出版社による蛇のガイド、罪と非難からの解放。罪は、思考、言葉、行動において、神の律法を故意に破っています。それは私たちの創造主である聖なる神に対する反逆です。それは恐ろしい、醜い、致命的な蛇です。蛇に噛まれることは致命的であるように、罪の結果は死であり、肉体的な死だけでなく、神からの永遠の分離です。私たちは、罪の創始者である悪魔が私たちにそれを見てもらうのではなく、神がそれを見るように、実際に罪を見る必要があります。最初から嘘つきであるサタンは、罪を魅力的で魅力的な方法で示し、人々を容易に魅了します。人々が罪の本質を見ることができれば、それを憎み、軽蔑するか、あるいは蛇と同じようにそれを根絶、殺す、しようとするでしょう。罪は恐ろしい怪物です。それは個人だけでなく国全体を台無しにします。それは私たちの最も苦く、最も残酷な敵です。あなたが罪で遊ぶことができると考えるのは愚かです。遅かればやかれ、それはあなたを噛み、永遠にあなたを滅ぼします。ある寒い冬の朝、体力のあるスネークパークのある警備員が酔っ払って職場に到着した。蛇はすべて丸くなり、寒さからこわばっていました。監視員は最も有毒な蛇の一つを拾い上げ、シャツの下の胸に当てました。あなたは悪いことだ、と彼は言った。私はあなたを温めます。彼はそれを胸にしっかりと押し付けた。蛇はウォームアップし、感謝の気持ちから彼を噛みました。医者が彼に与えたすべての注射にもかかわらず、30分以内に彼は死にました。過去に私は彼に彼の命を神に捧げるように懇願し、また彼に蛇と遊ぶのではなく、効果がないように警告しました。あなたは自分の心に罪を負わせたり、噛まれたりすることはできません。神が罪を憎むのも不思議ではありません。それは、人類と神の創造物を、完全な悲惨、悲しみ、絶望に陥れるために、それに値するすべての憎しみをもってです。それは、カルバリーの十字架上で、神の子イエス・キリストの死を引き起こしました。神が世界を創造される前に、神は彼の大いなる愛のうちに、人のための完全な救いと救いの計画を立てられました。彼の一人息子であるイエスは私たちのために罪を犯されました。それは私たちが彼とカルバリーでの彼の犠牲的な死を信じることによって神の前で義となることができるようにするためです。罪は醜く、品位を傷つけ、病気になり、残酷で、利己的で、窮地に立たされ、奴隷にされます。それは犠牲者を昼夜を問わず苦しめ、彼らを永遠の地獄に落とし込みます。例として、神の形で作られた人にアルコールがどのように作用するかを見てください。それは彼をクジャク、サル、ライオン、そして最後に豚にします。人が酔うと、プライドと無謀さの精神が彼を捕らえます。彼の妻と子供たちが飢えている間、彼は彼のお金を浪費します。彼はもっと飲み、自慢して猿のように振る舞い始めます。彼は飲み続け、ライオンのように強く大胆に感じ、みんなと戦い、自分の愛する人を殴り殺しさえします。アルコールの燃える火は彼の喉の渇きを増し、彼の心に影響を与えます。彼の頭はぐるぐる回り始め、彼をよろめかせ、そして最後に彼は豚のように泥の中にうずくまります。そのような人は、神の恵みによって悔い改めず、イエス・キリストを通して彼を救うように神に呼びかけなければ、永遠の地獄に着陸するでしょう。すべての人が罪を犯し、神の栄光に満たないのです。良し人は一人もいません。ローマ3節10節と23節、罪を犯す魂は死ぬ人です。エゼキエル18節4節、私たちが罪がないと主張するなら、私たちは自分自身を欺き、真実は私たちの中にはありません。私たちが自分の罪を告白するなら、彼は忠実で公正であり、私たちの罪を許し、すべての不義から私たちを清めます。イエスの血、彼の息子は私たちをすべての罪から清めます。1ヨハネ1節7から10。神は罪人を愛しておられます。神は罪人を愛しておられますが、罪を憎まれています。彼は罪人を罪から引き離すことを切望しています。イエスは、自己の、良し人を呼びに来たのではなく、罪人を悔い改めに呼びに来ました。マタイ9節13節。 彼は失われた人々を探して救うために来ました。私たちがまだ罪人である間に、キリストは私たちのために死んでくださいました。ローマ5節8節、バプテスマのヨハネは、イエスが来るのを見たとき、次のように述べています。ヨハネ1節29節、彼は私たちの罪を許すだけでなく、私たちをその力と支配から解放し、私たちがやらないことを強制し、私たちが善を行うことを妨げる罪の法則から私たちを解放するために来ました。やりたいです。男性、または女性が、自分が失われた罪人であり、自分を解放することができないことに気づいた場所に来るとき、それはどれほど良いことでしょう。ローマ7節18から23。それから彼は叫びます。誰が私を助けてくれるでしょう。ローマ7節24節。自分の罪と病気を十字架上で自分の体に負わせたイエスに目を向けると、彼は次のように言うことができます。し、ローマ8節2節。あなたが律法の下ではなく、恵みの下にあるので、あなたが罪に対するその邪悪な欲望に従うように、あなたの死すべき体に罪を納めさせてはなりません。ローマ6節12から14。イエス・キリストに対する私たちの信仰は、世界を克服する勝利です。世界、そしてその罪を克服する人は、イエスが十字架での死によって私たちの罪を取り除いた神の子であると信じる人です。1ヨハネ5節3から5と12と18。イエスは私たちを血で贖い、すべての罪から清めるために来られただけでなく、聖霊と火で私たちにバプテスマを授け、上からの力で私たちを終わらせるために来られました。彼は私たちを罪、肉、そしてサタンを征服させ、私たちに命と栄光の冠を与えてくれます。ジェームズ1節12、1ペテロ5節4および黙示録2節3、10から11。克服した彼に、私が克服し、父と一緒に王座に座ったのと同じように、私と一緒に王座に座る権利を与えます。黙示録3節21節。偉大なドラゴンは投げ落とされました。その古代の蛇は悪魔またはサタンと呼ばれ、彼は燃える硫黄の湖に投げ込まれ、永遠に昼夜を問わず苦しめられます。黙示録12節9節と20節10節。それから主はモーセに言われた、蛇を作り、それを棒に乗せなさい。噛まれた人は誰でもそれを見て生きることができます。それから誰かが蛇に噛まれてブロンズの蛇を見たとき、彼は生きていました。民数記21節8節から9節。モーセが砂漠で蛇を持ち上げたように、人の子も持ち上げなければなりません。彼を信じる者は誰でも滅びることなく、永遠の命を得ることができます。ヨハネ3節14から16。神を信じなさい。主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたとあなたの家族は救われるでしょう。使徒16節31節。